レスポンス広告を使った営業法は書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウやマーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業テクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代ではセールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
訪問販売からするとネットで情報を調べる世代って売るの難しいと思うんですけど、どうなんでしょうか？
なるほどね、はい、訪問販売をやってる営業マンからすると、あの大体のターゲットは高齢者になることが多いですよと、はい、それに反対してその30代とか若い世代っていうのは売るのが結構難しいっていうふうに言われているのが訪問販売の世界ね、
はい、
なのに僕は30代をメインターゲットにしようというふうに決めたわけなんだけど、はい、でも普通の人、訪問販売からやってる人からすると30代って結構売るの難しいよねと。なぜならインターネットを使って情報収集できちゃうからっていう話ね、はい、なんで情報収集しているお客さんは手ごわくて情報収集できない、しない高齢者の方が売るのが簡単かっていうと、その、まあ、簡単に言ったら価格の相場を調べられるかどうかっていうのもあるわけね、
はい、
あと商品の特徴だったり使い勝手だったりメリットとかデメリットだとか、最近だったら会社の評判なんかもインターネットで調べたら出てきたりするからね、
はい、
だから、訪問販売をでバリバリ売っている営業マンの方のほとんどの人が高齢者をメインに売っている方が多いっていうのが、はい、まあ、通説っていうか今まで言われていたことね、
はい、
で、まあ、実際僕はやってみた結果、高齢者はそんなに売れてなかったと、若い人の方に売れていましたよってことだったんだよね、はい、で若い人って確かに難しいです。僕も訪問販売テレアポの即決営業やってる時っていうのは結構嫌な文句を言われることが多かったかなと思うのよ、
はい、
まあ、何かっていうと例えば損益分岐点はいつなんだよとか、なんかちょっと難しいことを言ってくるわけね、
はい、
そのテレアポでやってる時にそんな損益分岐点なんて言われたら20年以上かかりますなんて言ったらやる意味ないやんけとか言って言われたりもするからね、はい、そういうので結構難しかったりしたのよね。あとやっぱ他社がもっと安い金額があるやないかと、ホームページで調べたらもっと安いぞと、お前そのモニター価格だって言ってこんだけ安いのは今だけなんですっていうふうに言ってたけども、ネットで調べたら普通に安い価格で出してる業者がもっと他にもいっぱいあるじゃないかと、だから君のところちょっといっぺんクーリングオフしたいんだけどって言って、はい、若い人たちに売ったとしてもクーリングオフが来ちゃうみたいな感じだったわけで、はい、高齢者の場合はクーリングオフはそんなに来なかったんだけど、その高齢者の方でも例えば若い世代がね、若い夫婦が入ってきてこんな危ないからやめとけって言ってクーリングオフが来たとか、
はい、
若い夫婦がね、若い世代がちょっと反対してるんだわとか、だからちょっとクーリングオフキャンセルするわっていうことがたびたびあったわけね、
はい、
で若い世代がなんでキャンセルするかっていうとインターネットで調べて、はい、あれここやばいぞみたいなやたら高いぞとかね、そういうのでされるキャンセルされる場合が多かったよと、
はい、
だから訪問販売の人たちって結構やっぱ高齢者を狙ってるケースが多いかなと思います。僕知っている方でもやっぱり年配の方を狙っているとか、知り合いの社長さんとかでも若い人にアポが入ったよってなったら、その新人の営業マン行かせるんじゃなくてベテランの営業マン行かせるんだというふうに言ってたのよ、
はい、
で、なんでですかって聞いたら、いやもうその若い世代って、そのさっき言ってたね、商品の特徴だとか価格の相場とか、そのまあ使い勝手、メリットデメリットなんかをもうネットで調べまくってるから、結構ね、まあ、あの分かってはんねんなと。で、その中で結構情報の知識が高い人がお客さんでアポが入っていくよってなった時に、新人の営業マンが来てしまうと、その新人だからさ、その商品の知識、商品知識だとかそういうのが低いから、そのお客さんがなんだお前はっていう風になってしまうと。だからそのネットで調べられないようなこと、ネットでは出てこないようなその本物の話ができるベテランの営業マンを活かせるんだみたいなことを言っていたわけね。ああなるほどなと。で、まあ、僕はずっとやっていたので、あのまあ、30代の方が僕はあのメインでね、あの販売していこうというふうに思ったんだけど、まあ、そんなこと全然あんまり考えてなかったんだけどね、僕はずっと現役でやっていたっていうのもあるんですけど、特にあの僕は困ったなと思うのが、インターネットであの価格が簡単に比較検索できてしまいますよっていうことだから、安さ命みたいな人が出てきますよと。うん、でこういう安さ命みたいな人っていうのはクレーマー予備軍みたいな人が多いから、あの僕はどうしてたかっていうと無視してました、うん、それがもしか断っていたかな、うん、まあ、あの価格 .com とかを筆頭に安ければどこでもいいとか、どこで買っても一緒だからその安い方がいいんだっていう考えている人が結構たくさんいます。若い方とかでは、あの もちろん高齢者で見てるけどね、
はい、
でも高齢者の場合はネットが使えない人が多いから、そのエディオンだとかヤマダ電機とか、その大手量販店で買った方が安心だし絶対安いはずだっていうふうに思ってはる方がいらっしゃるんだけど、はい、若い方になってくるとやっぱりネットでそういうなんとか見積もり .com とかでね、あのやって一番安いところを探してくるっていう人もいてるし、
はい、
僕は最大で7社ぐらい相見積もりさせられたこともあったし、
はい、
うん、まあ、そういう人もいてるから、その安ければどうでもいいんだとかいう人も結構ね、ネットを検索している人、若い世代っていうのはすごい紛れ込んでいる確率がめちゃくちゃ高いですよってことね、はい、ですっげえめんどくさいし、すっごい嫌だし、仮に契約できたとしてもすぐクーリングオフされちゃうみたいな感じになってくるから、
はい、
僕はどうしてたかっていうと、よそで間違った知識を与えるより先に、あの僕が一番最初に正しい知識を与えようと思ったわけね、
はい、
どうせネットで検索する人っていうのはいろんな情報をかき集めようとしてくるわけだから、
はい、
そのいろんな情報をかき集めようとした時に僕が出している情報が一番最初に来れば他の情報もいらないんじゃないかと思わせるぐらいの濃い情報を与えてしまおうと思ったわけ、
はい、
そしたら、あ、これだけのことを専門のプロとしてこれだけのことを言ってくれてるんだったら、もうよそからね、いろいろ情報を集めるよりかはもうこの人を信用した方がいいんじゃねみたいな感じで、あの親したかったわけね、
はい、
よそとその比較検討させるまでにもう俺にこの人に頼もうっていうふうに思わせるぐらいね、
はい、
あの濃い情報を与えようと思ったわけ、うん、そういうことをやっていると、その安さ命みたいな人がお客さん、そういう人が離れていくし、その僕にぴったりなお客さんが現れてくるなと思ったよね。あ、これだけさっきも言ってたように情報がたくさん盛り込んでくれて、でしかも僕の人となりが分かるようなその個人情報も残せているわけだから、
はい、
あ、こういう人に頼もうみたいな感じに、あの、なることを願っていたわけね。願っていたか狙っていたわけね、
はい、
うん、で安さ命みたいな人は僕の個人情報だとかそういう熱い思いなんか語っても多分響かないと思うのよ、
はい、
そんなんどうでもいいんだよと、1円でも安い方がいいんだよみたいな人はその僕の熱い情報にはあまりブルブルっとこう心が震えないと思うのよね、
はい、
安くないわけだから、うん、しかもその情報の中にはうちは激安業者じゃありませんとも言っているし、仮に電話かかってきてもそのネットで検索しているとか言ってそういうフレーズが出てきたりとか、
はい、
あのまあ、ちょっと怪しいなとか思ったら、僕はいつもあのうちは激安業者じゃありませんので、安さを一番に考えているんだったらうちじゃない方がいいと思いますと、インターネットで探せばいくらでも出てくるじゃないですかと、そこであのお願いされたらどうですかと、うちはそういう業者じゃないんですよと。で実際そういうことをやっている業者でやっぱり手抜き工事があったとかいう事例もありますし、その滋賀県でも実際あるんですよね、そういう手抜き工事されて雨漏りしたっていう事例があるし、でメーカーからの保証が受けれなかったっていう事例もあるんですよねと。で 激安を選ぶってことはそういうリスクを背負うっていうことになりますから、それをね、それでも安さがいいんだっていう人は正直うちのお客さんじゃありませんので、よそへ行ってくださいっていうことを、まあ、言ってたりしてたので、まあ、ちょっとそこまでのうちのお客さんじゃないっていうところまでは言ってないけど、はい、だったらうちじゃない方がいいと思いますとか言って断っていったのよね、
はい、
うん、でそうじゃない人、全体的なものを見て判断する人の場合だったら、僕の資料を見たらこの人にお願いしようと思えるぐらいの濃くて熱い情報を送っていたわけだから、
はい、
でそれが一番に来たらもういいやってなるわけね。よその話もういいやみたいに なってくるわけよ、うん、なんていうかな、例えば日本料理で言ったら道場六三郎に話を聞くみたいな、で道場六三郎から料理の話を聞いたらもう他の人の話も聞かんでもいいわみたいな状態にしたかったわけね、はい、最近ちょっと道場六三郎の YouTube を見ましたので、ちょっと今、はい、ポーンって今道場六三郎が出てきたんだけど、
はい、
料理の鉄人からその料理のレシピを教わったらもう他の人からのレシピいらないっていうふうに思うかなと思ったわけね、
はい、
うん、その辺の例えば、町で料理やっているその居酒屋の店主からとか、
はい、
その専業主婦からとか、その他の人からの話を聞くんじゃなくて、
はい、
道場六三郎の話を聞いたらもうそれでいいやと、中華だったら陳建一がいいなとかね、
はい、
フレンチだったら酒井シェフだみたいな、
はい、
その人から直接レクチャーを受けたらもう他の話はいらないかなとか思うわけね、うん、そういうふうにしたかったわけ、
はい、
うん、道場六三郎からだし巻き卵の作り方とか言ってすごく美味しいのが作れたら、他の人からだし巻き卵の作り方を聞きたいかっていう、でも聞きたくないと思うのよ、これ完璧やと思っちゃうから、そういうふうにしたかったわけ、
はい、
うん、でそのために濃くて深いそして熱い情報を一番最初にあげようと思ったのよ、
はい、
検索した時にあなるほどと思った時に、あ欲しい気になるってなった時に、人はまず情報収集しますから、その情報収集の時に僕が一番に出てくるようにしようと思ったの、
はい、
でその一番初めに手に入れたこの情報を見て、うわもうこの人にお願いしようってって思えるぐらい、そのもう本当深い情報よ、メリットもデメリットも全部書いて、で個人の情報も全部書いて、あもうこの人にお願いしようって思えるぐらいのことをやったってことね。僕が30代の方、若い世代でその、まあ、売りまくってきたっていうかね、ものすごい支持があって売れてきた、でキャンセルもほとんどなかったのはなんでですかっていうと、そういうふうに情報発信者になったことが一番大きいかなと思います。即決営業やってる時は情報発信者なんかやってないから、
はい、
とにかく会いましょうみたいな感じだったわけね、
はい、
とにかく会ってもう見積もりをみたいな感じだったわけよ、
はい、
だって僕6割の制約率があったわけだから、
はい、
うん、とにかく会ってクロージングが入ったらね、2人に1人は契約できるわけだからとにかく会いましょう会いましょう会いましょうみたいな感じだけど、お客さんの立場になってみたら会いたくないんだよね、こっちが、
はい、
その情報を今ね、今はスマホがあるから、
はい、
スマホやパソコンがある時代に情報収集ができていない、知識不足ができていない段階で営業マンが来られて、でそれで丸め込まれて買わされるのがすごい嫌なのよ今の人って、
はい、
だから情報収集したいはずなのよね。で情報収集できる環境にもあるから、20年前は違ったけどね、
はい、
できなかったけど今は簡単にできるので、それをすっ飛ばしていきなり売り込もうとかいうのはまあ、難しいと思いますね。僕がこれからインターネットが普及してくると、こういう情報収集する人がいっぱい増えてくるよと、
はい、
で昔みたいに高齢者の方にその無理やりね、だまくらかしてではないけど、その比較させないと、下調べさせないと、で検討させないみたいな、その売り方で売ったとしてもすぐキャンセルが来ちゃうから、今の人は比較したいだろうし、で下調べもしたいし、でじっくり検討したいのよね今の人は。だからこれをさせようと思ったから、情報収集しているお客さんに対して情報発信者になって、情報をまず一番最初に配ろう送ろうっていうふうにしたわけね。だから僕はチラシ広告でもホームページでも売れるようになりましたし、太陽光発電なんてホームページで売れないっていうふうに言われていたからね、
はい、
それを売ってたからね僕まあそんなめちゃくちゃ売ってたわけじゃないけどね、
はい、
うん、ホームページよりもその広告の方が、チラシ広告の方がやっぱ反応がすごい大きかったんで、もうチラシ広告の方をメインでバンバンバンバンやっていましたけど、ぐるぐるぐるぐる回してやっていましたけど、やっぱりそれは何でかっていうと、チラシ広告を見たお客さんがそのインターネットとかで調べる間もなく、
はい、
その僕からね熱い情報で濃い中身がドーンと送られてきたわけだから、あもうこれにしようというふうに思うわけね。 だからそういう意味で情報発信者になるっていうのがその一番のコツかなと思います。この令和のデジタル社会、情報がすぐ検索できる時代の中で30代の若い人たちに売ろうと思ったら、あの情報発信者になるっていうのが一番のコツかなと思いますので、まあ、ぜひねこれからその情報弱者みたいな人はどんどんどんどんいなくなってきますから、
はい、
情報強者って言われるもうすぐに検索する人たちを相手に、販売しなきゃいけなくなりますよと。そうなったら今までのようなね、あの比較させない、下調べさせない、検討させないみたいな売り方ではやっぱ売れなくなりますから、情報発信者になってあの販売していきましょうね。そしたらネットで検索している若い世代でも売れるようになりますよということですかね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。